ローマ人への手紙8章31節から39節拝読いたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。それでは、勝利の賛歌5と題しまして、勝利の賛歌後、私たちの確信と出しまして、大高先生より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの救い主であるイエスキリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美を申し上げます。私たちの霊肉を支えてくださり、このように礼拝に来ることが許され、あなたの御名を崇めることができますことを心から感謝をいたします。私たちの過ぎる一週間の歩みを振り返ってみましても、自分自身が本当に弱く、脆い存在であることを覚えさせられます。罪が内に住んでいるこの体は、したい善ではなく、したくない悪を行ってしまうものであります。どうか主よ、この時、そのような私たちを憐れんでくださり、あなたの御言葉によって目覚めさせ、奮い立たせてください。悲しみの中にある者には、慰めと励ましを、喜びの中にある者にはますます喜びを増し加え、また罪の中を歩みつつ、その罪から抜け出せない者には悔い改めと許しを与えてくださいますようお願いをいたします。また神様、肉体的な弱さを抱えて礼拝を休んでいる方、また弱さを抱えつつ礼拝に来ている方たちの上に、主からのお支えが豊かにありますようお願いをいたします。また主よ、諸教会の礼拝の上にもあなたが望んでくださり、御言葉を語る者として立てられている説教者一人一人を聖霊で満たし、強め、大胆に御言葉を語らせてくださいますように。私たちもこれから御声に耳を傾けますけれども、足らざる者が御言葉を語ることになります。どうか聖霊なる神様が豊かに望んでくださり、あなたの御言葉を確信を持って宣言することができますように。 聞く私たちの耳も開いてくださり、ただ聞くだけのものとなることがありませんように。お話しください。しもべは聞いております。待ち望みつつ、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはローマ書を2017年の10月末から読み進めてきました。厳密に申し上げますと、宗教改革500年にあたるときにローマ書の1章16節17節を共に読みました。その直前にアブラハムの箇所を読み終えていましたので、新約聖書でアブラハムが登場する箇所を読んでいこうと思いまして、ローマ書の4章を取り上げました。あれから1年半、数えてみますと、ローマ書を取り上げるのは今回で51回となります。もう本当に恵みが多かった箇所であることを思わされています。語るためにもちろん準備をするわけですけれども、御言葉から教えられて、また励まされて、私自身の信仰も強められ、確信が深められていったことを感じています。今日で一旦ローマ書を終えて、来週からマルコの福音書を共に学んでいくことになりますが、最後まで恵みの御言葉を味わってまいります。さて今日、中心的に読んでいきますのは、ローマ書の8章38節と39節でありますが、司会者には8章の31節から読んでいただきました。これまで繰り返し申し上げてきたことですが、8章31節からは、これまで語ってきたことのまとめのような形で語られています。31節には次のようにあります。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。パウロは、これまで語ってきたことを踏まえつつ、神が私たちの味方である、そう語ります。これは、何々ならというふうにありますが、以前から申し上げている通り、仮定を述べているのではなく、事実を語っています。パウロは、神が私たちの味方であるのですから、誰も私たちに敵対できないんだと、そう語ります。また続く32節には、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神は私たちのためにご自分の御子を惜しむことなく死に渡してくださいました。つまり、御子を私たちの罪のために十字架にかけて身代わりとしてくださった。その神は私たちにすべてのものを恵んでくださると、そうパウロは語ります。私たちは圧倒的な恵みの中にあるんだと。さらに33、34節では、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここからは裁判の様子をイメージできます。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？例えば、神が義と認めてくださるのです。神が私たちを正しいと認めてくださる。裁判用語で言えば、無罪と認めてくださっている。その私たちを誰も訴えることはできない。さらに34節では、誰が私たちを罪ありとするのですか。罪あり、それは有罪判決のことを言います。誰が私たちに有罪判決を下すことができるのか。パウロは、死んでくださった方、 いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと、そう言います。イエス様が取りなしてくださっている。これは以前申し上げました。イエス様が神様の横で私のために取りなしていてくださる。具体的なイメージとしては、大鷹の罪のために、私は死んでいますからね。そういった具合にイエス様が取りなしていてくださる。それゆえに、誰も私たちを有罪とすることはできないのです。さらに先週は35節から37節をともに読み進めました。そこには次のようにありました。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても私たちを愛してくださる方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。パウロは、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？そう言います。そして、いかにも私たちをキリストの愛から引き離しそうなものを列挙します。これらは現にパウロ自身も経験したものでした。苦難、苦悩、迫害、飢え、着るものがないような裸の状態、危険、剣。そして詩篇44篇を引用しつつ、死と隣り合わせになっている状況を言っています。しかし、パウロは言うわけです。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。パウロは、私たちキリスト者は圧倒的な勝利者だと語ります。これらのリストはどれも辛いものです。襲ってきたら嫌なものばかりです。しかしもしこれらが襲ってきても、私たちはキリストの愛から引き離されない。それは私たちの力が強いからではありません。私たちを愛してくださった方によってです。つまりキリストが私たちを愛してくださっていて、そのキリストによって私たちは勝利をつかむことができる。しかもただの勝利ではないんです。圧倒的な勝利。圧倒的な勝利者ですと。現在形で語られているわけです。やがてのことではなくて、今、私たちは圧倒的な勝利者なのです。あまたの苦難を区切り抜けてきたパウロが言っているわけですね。そして38節と39節です。最後の最後、まとめになっています。お読みします。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。パウロは38節を次のように始めています。私はこう確信しています。パウロは自分自身の確信を語ります。彼が固く信じていることを語ります。その確信とは、簡単に申し上げれば、何者も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんということです。何者も。しかしその間に様々なものがこう列挙されていますね。ここには10の項目があります。 ペアになっているものが4つ、単独であるものが2つあります。意味が分かりやすいものもあれば、そうでないものもあります。必ずしも悪いものばかりでないようにも思えます。パウロの論点としては、とにかく何者も私たちを神の愛から引き離すことはできないのだということを言おうとしているわけですね。そこでまず挙げているのが死と命。死と命が挙げられ、それらも私たちを神の愛から引き離すことができないということが言われています。死と命は人間存在に深く関係するものです。人間が存在する上で避けられない。死は人間にとって嫌悪される最たるものかもしれません。人はこの死を避けるべく、あらゆる手段を講じてきています。医療技術の発達は最たるものですし、健康番組は後を絶たず、絶大な人気を誇っています。そのような死は、確かに私たちを神の愛から引き離す可能性があるように思います。しかし、パウロは、死も引き離すことはできないんだ、とそう言います。誰にも死は訪れますが、キリスト者にとっての死は、神の元へ行く手段であり、もはや死は、主イエスの復活によって勝利に飲まれています。ただ、ここで、命が挙げられていることは、少々不思議でありまして、仲介者も、死に劣らず命も、私たちと神の愛との間に割り込むことができると言ってはいますが、具体的な説明は何もされていません。ですので、なぜ、死が挙げたので命なのかもしれませんけれども、はっきりとした理由がなかなか分かりにくいものでもあります。続いて挙げられているのが、御使いたちと支配者たちです。特にここで、御使いと支配者がペアになっていますから、支配者というのは、いわゆる天敵、天にいるような、この地上ではないという意味における天の存在を言っていると考えられます。この地上におけるいわゆる権力者ではなくて、踏み込んで言えば悪の力、つまり悪霊ですね。事実、悪霊は支配者と呼ばれることもあります。先ほどの命と同じような立ち位置として、御使いがあって、なぜここに御使いなのか謎でありますけれども、仮に御使いが神に反逆したとして、神と私たちの間に入ってだとしても神の愛から引き離すことはできないということを言おうとしているのか、正直なところこの御使いというのも理解が難しい言葉の一つです。次には今あるものと後に来るもの、これは時間的な流れを言っていると考えられます。時の流れ、時代の流れ、今あるもの、後に来るもの、それらも神の愛から私たちを引き離すことはできない。次には単独で力あるものとあります。これに関しては、先ほどの支配者たちと同じように悪の力を語っていると考えられます。さらに39節へ行きますと、高いところにあるものも深いところにあるものも、そうあります。これは、占星術の用語であったと言われています。つまり占いですね。今でも占いは私たちに多大な影響を及ぼしていますし、朝の情報番組のなんか7時58分とかそれぐらいになると占いをやったりしますし、またテレビでも占い師が登場します。また権力者の間では風水の影響を受けている人もいます。そのようなある意味での霊的な存在と言いましても、全ては悪霊に通じるのですが、そのようなものも神の愛から私たちを引き離すことができない そしてパウロは最後に次のように言います。その他のどんな被造物も、パウロは様々挙げてきました。死と命、見つかりた死と支配者たち、今あるものと後に来るもの、力あるもの、高いところにあるものと深いところにあるもの、そして最後に、その他のどんな被造物も、挙げられるだけ様々挙げましたが、当然すべてを網羅したわけではありません。パウロは、その他のどんな被造物もと言い、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。とそういうわけです。最初に申し上げているように、パウロが言いたいことは、ここにあったわけです。理解できるものもありましたし、なんでこれかなというものもありますけれども、それらをひっくるめて、どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできませんと。ここでは単純に、神の愛からというのではなくて、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、そう言われています。35節では、私たちをキリストの愛からというふうに言いました。つまり神の愛とキリストの愛とは同じものと言えます。神が私たちを愛してくださる愛と、キリストが私たちを愛してくださる愛。もちろん表現方法は異なるかもしれませんが、中身、内実は同じです。キリストは、ご自分を十字架にかけて捧げることによって、ご自身の愛を明らかにされました。一方で神は、私たちの罪のために尊い一人子を惜しむことなく死に渡されたことで、その愛を明らかにされました。しかもその愛は、ローマ書の5章にあったように、罪人に向けて、つまり神に敵対する者に向けて示されたものでした。私たちはこの神によって示された愛を受け取った。十字架に御子を捧げる神の愛です。神が私たちを愛してくださっている愛は、御子を十字架につけてくださることによって明らかにされました。ですからパウロは神の愛とだけ言うのではなく、少し長ったらしい表現ですけれども、私たちの主キリストイエスにある神の愛からとそう言っています。そして私たちを引き離すことはできませんと。引き離すというのは、先週も申し上げましたが、非常に強い力が働くわけです。悪の諸勢力は、私たちと神との間を引き裂こうと躍起になります。手段は選びません。35節に列挙されているものや、ここに挙げられてはいないあらゆるものを用いて、私たちを神の愛から引き離そうとします。人間同士の関係を引き離すことは簡単にできます。人の友情や国同士の友情は脆いものです。簡単に破壊されます。どちらかがちょっと裏切ったり、嫌なことを言ったりすれば、もう簡単に引き裂かれます。しかし、私たちの主、キリストイエスにある神の愛からは、誰も何も引き離せないんだ。それはなぜか。理由は単純です。神の愛だからです。私たちの変わりやすく脆い愛が前提ではないからです。神様のご性質の素晴らしい点の一つは、不変であるということですね。変わらない。そのお方は、ローマ書5章にあるように、罪人を 愛してくださるお方です。私たちが良いことをしたから、神のためになるようなことをしたから、だから愛してくださるのではありません。人間の愛は往々にしてギブアンドテイクです。だからどちらかが裏切ったら成立しません。しかし神の愛は、その最初から、神に反抗している罪人たちに向けられています。神を簡単に裏切る人間にその愛が注がれている。与え尽くす愛が、犠牲の愛が捧げられている。間違っても、私たちが神を愛し、神を捕らえて捕まえているのではないんです。全く逆です。神が私たちを愛し、私たちを捕らえ、掴んでいてくださる。だから何者が襲ってこようとも、私たちを神の愛から引き離すことはできない。神の愛は十分であり、神の愛は完全なんです。パウロは一つのまとめとして確信を語りました。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神が私たちのために持っておられる永遠のご計画を妨げるものは何も存在しない。ジョン・ストットという説教者は次のように言っています。すべてのキリスト者が持っている最も偉大な特権の一つは、人生の様々な浮き沈みの中にあって、自分たちは絶対に安全であるという知識ですというふうに言っています。人生の様々な浮き沈みの中にあって、自分たちは絶対に安全であるという知識です。それこそが全てのキリスト者が持っている最も偉大な特権の一つだとジョン・ストットは言います。あなたにはそのような確信はあるでしょうか？自分たちは絶対に安全である。人生のいかなる状況にあっても。私たちの人生には様々な浮き沈みがあります。クリスチャンになったら人生バラ色、いいことずくめということではありません。むしろ祈っても聞かれなかったり、自分の想像とは違うところに連れて行かれたり、思うようにならないことの方が多いんです。神様を意識しているがゆえに、ますますそのように感じるということもある。私たちの歩みには浮き沈みがあるんです。しかしあなたはそのような中にあっても、私は絶対に安全だという確信を持って歩んでいるでしょうか。それは自分の能力を過信したり、盲目的に信じるということではありません。確かな根拠を持って。その確かな根拠。それはもうこれまで繰り返し確認してきました。神の愛であり、キリストの愛です。十字架に示された神の愛、キリストの愛、私たちを愛してくださっている神の愛、それが私を、あなたを掴んで離さないわけです。罪人の私のために、私がまだ罪人であったときに、神に反抗していたときに、すでに私たちに示してくださった神の愛。その神の愛が変わらずに私を捉え続けているという確信です。神は変わらないんです。変わらない自分を根拠にしてはいけません。変わらない神。だからこそ、その神がかつて示してくださった愛は、今も変わらない。 聖書の時代もそうです。それから2000年後の今もそうです。神が私たちを選んでくださり、変わらない愛で掴んでいてくださる。自分の心の中を見ればがっかりしますし、失望します。しかし私たちは自分に根拠は置きません。変わりやすい自分自身には根拠を置かないんです。徹底して神の愛に根拠を置く。だから、救いの確信を持つことができるんです。私はすぐに神を裏切るんです。悔い改めたと思ったらまた同じ罪を犯すんです。私の方は簡単に神の手を離そうとします。しかし神様が私たちを掴んでくださっている。だから決して私たちは神の愛からは引き離されないし、何者も引き離すことができない。こんな素晴らしい恵みはありません。裏切ってばかりの私たちに、神が愛を注ぎ続けてくださり、掴んでいてください。8章31節から見てきても、素晴らしい恵みに溢れています。神が私たちの味方であり、すべてのものを神は恵んでくださり、罪人の私たちをキリストの十字架のゆえに義と認めてくださり、イエス様は私たちを取りなしてくださっている。その愛と恵みの中に私たちは今いる。だからこそ、私たちは圧倒的な勝利者ですし、神の愛から引き離すことができるものは何もない。私たちはこの朝、パウロが自分の確信として語っていることを、私の確信として告白したいんです。パウロは言ってるわけです。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。パウロの人生は苦難の連続だったわけです。自分で種をまいたと思った教会から裏切られ、偽使徒だと言われたり、そういう非難を受けている。旅に出ればいろんな苦難に遭う。鞭打たれたことも何度もある。そのパウロが、それを経た上でこう告白して確信を語っている。この告白がいよいよ私の告白として、心からこの確信を宣言できますように。もちろん今日、今すぐにできないかもしれません。しかしいよいよ神の愛に気づかされ、この告白に立たせていただいて、神と共に歩む幸いの中を喜んで生きさせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。